私たちは新約のクリスチャンが賜っているなじる人としての自覚と素晴らしい恵みの賜物をしっかり受け止めて、これを大いに生かして用いていくべきではないか。サムソンのように大いに背で満たされてですね、力を発揮すべきではないかということを知られるんですね。皆さん、私たちが賜った恵みを本当に最大限、私たちがそれを生き発揮することができたら、私たちの人生もっと変わるはずなんです。もっと大きな働きを神様に委ねてくださるはずだと思います。いや、見えなくても隠れていても本当にそこに影響力がある生き方をさせてください。そのように思うんですね。私たちが自分も神様に捧げて、その生涯をかけて与えられた召し賜物を全うしたところで、最大限その奉仕の中にその賜物の力を、証を発揮した人々を思い起こすことができるかもしれませんね。バクストンという先生は本当に見せる清めの雛形だったと言われますけども、あの人は神の人であった。私はゴッドフレ、その子供さんのバクソン先生にお出会いして、少しご案内をさせていただいてですね、言葉を個人的にかけさせていただいた。その先生の足元で、先生は足が不自由なもんですから、この片っぽの足がご不自由でしたもんですから、この靴の紐をね、結んで差し上げるところの、そういうご奉仕に預かったんで、その時に本当に立ち上がった私を先生がハグしてくださって、息子だとこう言ってくださってですね、何とも言えないその神の人格に触れたというですね、本当に心からお喜びになった姿を見てですね、本当にこの人は温かい人だなと感じましたですね。沢村五郎先生、小島石介先生、小島先生も私親しく、最後お元気な時に接することができた、本当にそのことを感謝しています。本田先生は救われた時から、その後もですね、さまざまな意味において、まあ、ニューハンイスの牧師たちはみんな影響を受けているわけですけど、先生が本当にいろんな個性の豊かな人だったけども、まあ見事だったなと思うんです。本当に神様の豊かな賜物を最大限発揮なさって、その生涯を本当に神の器として最後まで従い通された器だったなと思いますね。この後私たちは船田先生に向かいました。船田先生はゴイナ先生やという強い先生やという、個性の強い先生、そうなんですね、会津人ですから、こう決めたら本当に、この統一教会というカルトに捉えた若者たちは本当に命がけの救出の際です。私たちが先生が通ってこられた一端もね、知ってます。僕たちは本当に純粋、本当に純粋な先生ですね。みんなそうです。自らを神のために聖霊し、主に捧げ、神の御霊の恵みをいただいて、最後までその他を持って奉仕をした先生方だったと思うんです。先生方だけではない、諸教会の中には本当に素晴らしい輝いていると、表に出なくてもみんな知ってます。あの方のような信仰をいただきたい、そういう信仰者の方が輝いている人がね、必ずいますよ。本当に主に従ってきた人だね。なぜ今日クリスチャンと言える人が弱いのか、良い働きが少ないのかということがあるとするならば、それはイエス様のために生きてないからなんです。みんな主よ主よと言いながら自分のために生きているんです。自分も主に捧げ、精霊に満たされ、 主とその身からなる教会のために本当に明け渡して仕えて生きているという、隣人に本当にイエス様のようなために生きるという、そのために身を捧げているという人が案外多くないかもしれないからなんです。だからクリスチャンに魅力がない、教会に魅力がない、教会に力がない、牧師に力がない、そうじゃないでしょうか。私たちは本当にあのお勧めいただいたように、私たちはみんな一人一人が恵みに応答した献身者なんだ。あなたの体を神に喜ぶで生きた聖なる備え物として捧げなさい。この献身の段を通っているんだ。そしてその生き方、生涯、クリスチャンの生き方が本当に神のために、神と共に生きているならば、私たちの生活や奉仕の生涯はもっと違っているはずですよね。もっと力があるはずです。もっと影響力があるはずです。外に出ていようが、内に隠れていようが、それはもっと知られているはずであります。どうぞ、まず第一の言葉、このサムソンを通してですね、サムソンがなじる人として召されて、そしてその生涯を生きたわけでありますが、彼は神の恵みによって、聖霊の恵みによって神に召されたものの無限の可能性というものを、素晴らしい働きというものを発揮した人であったという、この一年ですね。これ私たちの模範なんです。どうぞ一人一人が素晴らしい神様の恵みと救いと賜物、また聖霊をいただいて、神のために聖霊されたお互いであると、そのためにイエス様の十字架によみがえってさって、聖霊を私たちに賜っているんだということをですね、もう一度忘れてはならない。己のために生きる、もはや己のために生きる、己のために死んで蘇った方のために生きるという献身者であらした。その時に私たちのため、聖霊の恵みというものが必ず私を通して表されていくんだという、そのことをどうぞもう一度心に留めたいと思いますね。聖霊という力というものがあるんだ。そして神に召されたものの無限の可能性がそこにあるんだということを、私たちはまず覚えたいと思います。第2のことは、この性別を失う危険もあるんだということですね。これは人間の弱さであります。サムソンという人は人間の弱さを表した人であります。サムソンの物語を読みながら、サムソンが神様に与えた賜物を知って驚くべき怪力を発揮し、その超人的な働きをすることによって、私たちはワクワクとします。それは小説になり、映画の題材になるようなものであります。しかし非常に残念なことでありますが、サムソンは自分が神様から神のなじ人として特別な召しと選びを受けていること、そして特別な賜物を与えられていることについて、無自覚、あまりにも無自覚、無頓着であったということですね。そして肉に流されて自分の思うままに生きてしまったという、この点であります。彼は自分の思うままに、肉の思うままに流されて生活してしまうわけでありますね。とりわけ異性に弱くて肉欲の思うまま勝手な行動に走ります。愛に溺れたサムソン、自分が見初め心を奪われたフィリシテの女性デリラという彼女のもとに全く支配されてしまう、子供のように手玉に取られてしまいます。純粋なのはいいんですよ。だけどもね、本当に愛に溺れてしまって、 相手の欲望に支配されてしまうということは惨めなことです。